はい、音楽も終わったところでラストの10分になりますが、今日はあの取材を受けているバージョンで短めになっておるかもしれませんが、避難所に避難をしてきましたね。まあ区画整理ができてたともしましょう、うん、さて、そこで、まあ、食事も配給っていうのかな、行政からお弁当とかも届き出しております、うんうんうん、何不自由ないことはないですが、やっぱり自分の家とは全く違う環境です、うんうん、そこで佃さん、うん、あなたは次に何を求めますか。食べ物はとりあえず今の時間は届いています、
うん
うんうん、自分の
求める、
うん、座る環境もございます。平林さんが言われたように、公衆電話ですね、も設置が始まったようです、
うんうん、
公衆電話には人がだいぶ並んでいます、うん、結構避難所としては運営が始まっている状態ですね、
うん、
自分は次に何を求めますか、うん、言うてください
何だろう、食べ物、
食べ物は配られたんだよ。
まだ食うんかいな。
トイレもあるんかな。
トイレはあるけれども、地震でトイレがちょっと水栓が流れないですね。どんどん聞きたいことあったら言ってくださいよ。避難所運営側からはお知らせしますので。すみません、トイレはちょっと水栓流れませんので。
情報もある。
うん、情報もあるというか、まあ、公衆電話のみですね、まあ、皆さんの携帯はつながってる人もいれば、
うん、
つながっていない人が大半とも思ってください、うん、一部つながってる人もいます。これは、何の効果でしたっけ、トラフィックで服装をしてるので、うん、70% 止めてるわけですね、はい、だから、3割ぐらいの人にはひょっとしたら電波が届いてるかもしれません。その状態で佃さんは何を次に求めるのか。
何やろ。
最初に言ったように自宅は倒壊してませんよ。
ですね。とりあえず家族で避難所に来たよ。そうですよね。
ご飯も食べた。
で食べてる。うんうん、まあトイレも順番待ちすりゃいい。
うん、
次何するやろ。次。何がある。
うん、いいですね、平林さん行きましょうか。
あのね、多分ね、ある程度の情報が入ってそういう環境になったら、次はその避難所の環境に不満を持つと思うんですよね。
うん、まあ平林さんいつも不満あるみ
たいな。それ僕いいね。
これ。
あ、不満をね、自分の、
うん、例えば暑いや寒いや。
はいはい。
うん。あとお弁当の量が少ないとかね、うんうん、私はそんなこと決して言いませんけど、周りの人がね、次の人なんか結構言いそうかなって感じですね。
じゃあ、次の人
どうしましょうか。
いやいや、
うーん、
次に何を自分が求めるかですね。
その先ほど言われた、先ほど、まあ、皆さんも言われてるんですけども、その自分のスペース、
はい、
スペースの問題で、
はい、
それが平面的なんか立体的、はい、その例えば壁で仕切られているのか、はい、ベタでね、はい、ラインだけで仕切られているのか、
はいはい、
その辺の状況によっても、まあ、自分のそのスペースの確保、
はい、
を求めますね。
もっとしっかりとしたスペース確保ね、うんうん、ですね。
それとその行政、まあその運営しているのは行政とすれば、はい、その行政からの情報、
はい、
また自分のその住んでいた地域の情報を、
はい、
もう一度確認をしたい、
はい、
ということを思います、
ね。情報ね、
でそれをもとに自分がその今大西さんが言われたように、自分の住んでいた地域が倒壊をしていなければ、うんうん、そこへ戻るか戻らないか、うん、その辺の、はい、その自分としての確認をしたい
ということですね。
ですね、
はい、了解。
以上です。
じゃあ木村さんは、
僕も一緒なんですけど、はい、体育館をイメージするとやっぱ見られたくないですね、
はい、
家族がおって、はい、食べるものがあって、まあ、トイレもあって、うん、そうなった ただちょっとしばらく見られたくないスペースができれば一番いいですね。例えばパーテーションがあってね、
はいはい、
自分たち家族3人とか4人がこう高さ的にも見他の人から見られないエリアがあればね、と望むかな。
あ、なるほどね、うん、まあ、行政によってはその段ボールパーテーションを用意されてるところもありますけど、まあその
まあほとんどないです
ね。ほとんどないですね。お前さんどうですか。
まあ、落ち着いたらまあ情報を言うためにテレビを設置してほしい、欲しい、ね、
あ、なるほどね、
周りの環境よく分かるんで、
ラジオ多分みんな持ってるんでしょ。
ラジオみんな持ってるんですかね、うん、
それと僕の要望としてはなんじゃったら、まあ区切りもあれやけど家族で二段ベッドを設置してほしいな。
なかなか斬新やね。斬新やね。まあ実際あれですね、
スペース、
あースペース確保ね、うん、ただその二段ベッドを普段どこに置いとく
やん。
ただ考えたら作れるかもしれんよね、コンパネというかそういうものと
スペース狭
くて、ビール箱みたいなね、
クラシック簡易な組み立て方にしとったらね、
うん、そうですよね、
平面じゃなくて立体的に作っとったらもっとたくさん入れるかもしれない。
ああ、そうですね、うん、まあ、まあそりゃそうでしょうね。山田さんとしてはどうですか。
私はやっぱりプライベートな空間が欲しいのと、あとはそのどのぐらい今安全なのかっていう情報が欲しい。
なるほど。
安全だって分かったらちょっと家に帰りたいかな、うん、その多分何も木の幹のまま出てきてるんだったら、うん、ちょっとこうあれだけ取りに行くから許してみたいな感じで、うん、その許可が欲しいなと思います。
さっき会社の話しとったけどそれは全然飛んどるから、もう多分もう会社よりも自宅にね、まあ実際これなんで降っていったかって言ったら、そのある程度時間経ってくるとまたテレビとか新聞の話しますけど、あの映像を見るとみんなぼーっとしてらっしゃる、もう何もう虚脱か、なんていうのあれは、何感っていうの、もう津田さんが典型的やったと思うね今の、もう何もどないしょうっていう状態、うん、で何かしようっていう人はもう明らかにボランティア側にもう加わって動きかけてる人と、もうじーっとしてしまう人とかやっぱり出てくるんだろうと思うんですよ。でそこでやっぱりその、どないかな、情報もやっぱりじーっとしてるよりも運営側に回っていった方が明らかに早いし、やっぱり動くことっていうのは自分を守るという、まあ、ただご高齢の方にねそれをせえとかいうのも無理な話ですけど、でもその中で自分のできることを少しでも見つけていただけたらいいんじゃないかなとは思うんですけどね。
私前あの以前にもあのメディアの方に、
はい、
確認っていうかお聞きしたんですけども、実際まあ罹災を受けたその震災何か震災で罹災を受けた時っていうのは罹災者で大変やなと、これからどうなんねやろというところから、今度は被災ですわね、被害を受けたその被災者に変わっていく瞬間があろうかと思うんです。その瞬間っていうのはどの時点なんでしょうかね。これメディアの方に対しての質問なんですけども、
どうなんでしょうね。やっぱり最初の報道ってどうしてもどれぐらいひどいかっていうところに集中して、うん、何人亡くなって何人怪我して高齢者が何人って家がどれぐらい潰れて、そういう情報が一通り落ち着いたら、うん、じゃあ今後どうしましょう、うん、被災者の皆さんはっていうことに切り替わる、
ね、変わっていくんでしょうね。でそれで平林さんがさっき言われたようにだんだんとその不満っていうか、それが出てくると思うんですね。だからその瞬間っていうのはどういう時点なんかなと、
うんうん、どうなんでしょうね。何かのきっかけ、
きっかけですね。
メディアの方は、まあ、死亡とか、うん、あれ、うん、あれがバッといくけど、その隣、うん、一緒の被害でもちょっと隣が少ないとかで全然、まあ、見向けもせえみたいな感じで今まだあれ
前も言ったけど、
まあまあ、実際その四川大地震の時にも倒壊したビルと倒壊しないビルとだったら、向こう側から両方の映像を送ったとしても、うん、日本では意図的に倒壊した方にトリミングして流してるっていうの、でもやっぱり事実を流してくれって、まあ、言ったけどね、事実をやっぱりは事実の湾曲ではないけど事実を小さくして、ね、流してるという、本来の事実ではない部分を流してることが多いようにも実際は思いますよね、
まあ、インパクトの大きい方を流したいよね、当然ね、
だからそういう同じことが避難所で、やっぱりその悪い方悪い方って人間は考えがちだし、悪い方を求めたいんですよ、お年寄りの方に典型的に多いのは、病気にかかると病気は好きやっては決して言いませんけど、自分の病気をこんな病気やねんっていうのを割と言いたい人が多いらしいんです。それと同じで被災者になると、自分の被災がこれだけなのにこういうふうに人間というのはだんだんだんだん大きく見せたくなる。でそこで、いろんな人の隣同士で話しててもうちはなってうちはなって、うちは大したことなくてもうちはもう倒壊した状態のような話をああいう場所ではされるというのも聞いたりして、でそうすることによって食料やら物資が自分が優先的にもらえるやろというふうに思われる方もいらっしゃるそうです、でも実際その運営側に回った方が僕はいいというのは、その僕がこのグリーンシティで運営をする側の人間と考えて、炊き出しをしてたりとかいろんなものをする、だからまず食べてもらうのは運営側の人間にまず食べさす、でないとずっと一生懸命最初は善意の気持ちでやられるでしょう。でもその瞬間、ある瞬間に品川さんが言ったように、なんで私がこんなことばっかり食べらんとやっていかなあかんやろっていう切り替わる瞬間が人間にはあるんですよ。やっぱりそれを持たせないためには、まず運営側のやってる側の方が最初に食べて、で、まあ、必要以上に食べる必要ないですよ、でも食べてそれを後の人にやるということが大事かな。そういうこうきちっとしたマニュアルもね、やっていかないと分かんのかなと。
極限の話は難しいです
ね。難しいですね。あの
見るドーンと同時多発テロの時もメディアの人のその動きとしてね、はい、その映像を持って逃げるのが先か、倒れてるその人を、
撮るの
が、
ね、
撮っていくのが先か、あるいはそのすごい火傷してる子供がおるのに、その写真を撮って、後々に知らせるのが先なのか、捨てて、カメラを捨てて、その子の炎を消すために毛布でね、消すのが先なのか、その極限の選択がなかなか生き死にの問題で大変な議論になりますよね。
そうですね。
でもそれは結構、でもメディアの中ではやっぱり議論を多分されてるんで、それはそれで多分何かあると思うんですけど、でもやっぱ難しいでしょ、その辺どっちがいいとか悪いとかではなくて、考えることに意味が多分ある。
そうですね。あのこういう避難所というのはもう長いスパンになってきての考えになってくるんで、人それぞれの思いっていうのはもうここにいたらここにいるだけの人数違う考えになってくるから、そういう人たちが集まってきて、今まで団体生活してる人たちだったらいいけれども、全くさらっぴんで団体生活を始めるのに極限の状態で集まった状態だから、そら大変なことが起こっていく。だからまあいろんな面でも、その今日も頭上訓練の一つですけど、やっぱり前もっていうのね、
本当頭上訓練だね、やっぱりこういうのはね。
何を今さら言って
るんですか。いやいやいやいや、
これは
今更ですけど、
あの頭上訓練のつもりでは、はい、そう、まあ、木村さん言われるんで、その喋って話をしてっていう、その地図を広げてね、ドーンと一生懸命やられるのも、まあ、僕らもやってますからそれもいいんですけど、ちょっと集まった時にこの間の災害なっていう、井戸端会議でも本当に訓練の一つですから、まあ、短時間でもいいからこうやって喋ってもらえるようなね、津田さんどうですか、機会を。
ただね、その今知識がないという前提で喋るのはなかなか難しいなと思って。
そうでしょ、
知識を持って意見を言うのと、持ってるけど、持ってないふりをして意見を言う言い訳、
持ってないふりをしてたわけ、やっぱり。
そう、そうですよ。
あ、そうやったんや。
あ、そうやったんや。
そうですよ。
え、そう。
そうやなかったら、早う仲間見つけて なんかね、うん、何か
証拠。いや僕何も知らねえもんとった。
いやいやいや。いやだからそういうのはちょっと想定として。
いや今
つまり知識を封印していることでしょ。
いや今のいい意見で封印せずに吹き出したらすぐにもうお手伝いに回るわけでしょ。
まあまず知り合い知ってる将来かなって、まず探すでしょうね。うん、
まあただね、まあ、運営側に回ろうとしても、うん、運営側がパニクってる場合が多いんです
よ。そうですね。
で、何かお手伝いしましょうって言っても何していいのかわからない、うん、からない、指示してくれる人が、はい、そういう人がいない、うん、ほとんどの場合最初の立ち上げ状態はそんな感じでしょうね。
でしょうね。うちでもまあそれはそうなるでしょう、
うん、だからそんな場合にやっぱり誰かが中心になって運営してくれる人っていうのは普段からある程度は想定しておかなあかんでしょうね。
そうで訓練ですね、うん、そのリスクマネジメント最近言われるね、結局リスクの回避をどういう形でするかということはやっぱり常に訓練をする、
うんうん、そうですね。だからその訓練が防災訓練となると、避難訓練であったりとか、消火器を使っての消火訓練であったりとかっていうふうに限定されてしまうところがちょっとね、うん、最近寂しいかなと。だから防災訓練っていうのは本当に今日も取材してもらってて、防災というものはこんだけ幅があるっていうのを、まあ、一部ですけど聞いてもらったと思うんですけど、こんなことも防災っていうことが本当は防災の根幹にあるもの、
今日も防災訓練ですか、
ね、そうです ね,
ですね。
だからヤモリ克也京都大学防災研究所教授の生活防災ですね、うん、っていう毎日の生活に防災を絡めていくことで本当に長続きすることと、毎日が訓練に知らず知らずになっているということを、まあ、皆さん、ね、だからこの避難所も運営としては地域の人たちがみんな顔知っててみんな仲良かったら、うん、すぐにすごいいいスタートができる避難所で、うんうんうん、まあ、こんな理想の究極の理想ですけどでもそういうことができるということなんですよね、究極で言えば、うん、ここでエンディングがかかってまいりましたが、
まあね、そういう事態になっても、
うん、
ね、矢沢永吉の時間よ止まれみたいな感じで、うん、まあ締めれ
て、なんで時間よ止まれ、
いやいや
災害時においてももう早い時間経ってほしいと思うんだけどな。
いや、まあ思いとしてはもう地震が起こる前に止まってくれたからな。
そういった時間は戻れ。
戻れ。いやいや、それはまた表現の仕方であって。
そうですか、
はい、それを説明すれば長くなるね。
そうですね。
はい。ですね。
うん、そうですね。
まあ今日は特別バージョンということで、毎日新聞バージョンでお送りをさせていただきましたが。まあまだ避難所というのは佃さんちょっと控えておいてほしいんですけど、15ページぐらいまでしかまだ終わっておりません、実際のところは、うん、次次回は避難所のその運営側の人間としてちょっとみんなしっかりと喋ってみたいなと思いますので、16ページ17ページ18ページを事前学習しておいて、
予習はね、
予習をしっかりとしておいてお越しいただきたいと思います。でも毎回言いますけれども、この非常持ち出し本が参考になるということで、多くの自治体の方々から、
はい、
行政の方ですね、はい、からもいただいておりますし、うん、またエレベーターのマニュアル等もできたら公開をしてほしいということで、うん、言われているところもありますので、
この間ね、はい、選挙があったでしょ、衆議院議員の、
はい、立候補しましたけど、
県民局まあそれは無視しといて県民局に行って選挙は終わった後、
はい、
まあ、一番上の屋上行って、
そんな、うん、まあ、一番上は屋上やね
展望台みたいなところ行って、はい、で一番下まで降りてきて、
はい、
市民ロビーみたいな本を貸し出してくれるようなところあるじゃない
ですか、囲む、はい、ですね、
はい、あそこを
囲むっていう、あそこも囲むですね、はい、
であそこでうろうろしてたら、
はい、
ありましたね、この本
見つけました。
ありましたか。
ありました、ありました。
へえ、
もう入って正面の一番目立つところにポンって置いて
ある
。
ああ、それ誰か置いていたいうことじゃないですね。
いやいや、持ち出し禁止って貼ってた
から。そう、嬉しいな。
ちゃんとありましたよ。
でそこで言うたんちゃん、これ俺作って
かなり読んで、
うん、
あるぞあるぞ
でもこの本も一つのアイテムとして、これが別に何のバイブルでもバイブルでは決してないから、うん、一つのアイテムとして 各地域で一つの行、ちっちゃなね町内会というか地域がこんだけのものを作れるんやから、何か自分たちで考えれば、うん、できるという僕らの発信でもあるの で、
ね、参考版ですね、
はい、見ていただきたいと思います。
そうだ、市役所に置いてんや
ろ、当然でしょ、
うん、
ね、加古川市役所には3冊はあもっと送ってるね、各ね、でも届
きは違うでしょうけどね、
あ
ど
こに
届いたっていう聞かな
かった、届きましたよっていう、ご家庭性のからは届きましたっていう、
そうです、あの内閣府からも届きました、うん、それから消防科学センターからは、消防科学センターライブラリーに置きたいと、うん、国のライブラリーで、人号もそうですし、神戸大学の震災ライブラリーにも置きたいんで、うん、ぜひともご出力くださいという、うん、では、はい、本日も30分枠をちょっと超えてしまいましたが、ゲスト毎日新聞、山田だけでは分からないね、
山田奈緒です。
どこの支局ですか？阪神、
阪神支局。
普段は天ヶ崎とか。
あ、そうなんですか。
天ヶ崎、大阪。
で、今日の取材の新聞記事は大体いつ頃？
10月の初めぐらい。
あ、そうですか。はい。あの、ボツにならないことを私たち願って。はい。では、ありがとうございました。
ありがとうございました。
突然。